高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先月の初めに国会で道路交通法の改正とそれから自動車運転死傷行為処罰法の改正と、2つの大きな交通法の改正がありました。でどちらにも煽り運転に関連する条項が盛り込まれたということで、大変注目をされました。その話を今週はしたいと思います。煽り運転、これは我が国の道路交通法にもあるいは他の刑事法令の中にもないものでした。煽り運転という言葉は大変世の中で使われていますけれども、正式のといいましょうか、正確な法律上の言葉ではない、そういう状況でした。でこれが道路交通法の改正の中で、妨害運転という名称で、新設をされることになりました。通行妨害を目的として交通の危険の恐れがある方法によって一定の違反をする行為、これを妨害運転という。で一定の違反っていうのはどういうものかというと、車間距離を保持しないとか、急に車線を変更するとか、急にブレーキをかけるといったような、まあいわば典型的な煽り運転行為を10種挙げています。でこれが煽り運転ということになります。で罰則はどうだと言いますと、煽り運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。で高速道路などで車を止めたりする、そして著しい危険を生じさせた場合はさらに厳しく5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。これまでは道路交通法の車間距離不保持などに問うしかなくて、悪質なケースで刑法の暴行罪に問うということが可能になるケースというのがありましたけれども、それでも処罰は軽かったんですね。車間距離不保持は最高で3ヶ月の懲役ですし、暴行は最高で2年の懲役です。で今回の煽り運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路で車を止めたりすると5年以下の懲役または100万円以下の罰金ということですから、これは非常に重くなったということは明らかです。でこれを事件として起こす立件といいますけれど、立件するための条件は何だろうかということなんですけれども、それは決定的に使われるのがやはりドライブレコーダーの記録ですね。厳しい取り締まりに道が開かれたということは言えても、警察は証拠がなければ動くことはできません。確かな証拠というとやはりそれはドライブレコーダーの記録、常磐道で煽り運転をしたというあの動画が皆さんご記憶だと思いますけれども、あれがその恒例です、典型例です。後方前方を撮影するドラレコの画像というのは多くの場合に決定的な証拠になります。でなお皆さんあまりご承知でないかもしれないのは、画像というのは保存しないでいると間もなく上書きされて消えてしまうということですね。煽られたということで自分の車に、のドラレコに映っている可能性があるというのであれば、それは直ちに保存の措置を取らなければいけません。車自体が衝撃を受けますと一部を保存する、自動的に保存するというのが普通なんですけれども、 車自体が衝撃を受けていないと自然に上向きされていってしまう。それから自分の車にはのドライブレコーダーではなくて、他の車だったり、あるいは道路際のお店の防犯カメラだったり、そういうところに記録されているというものも、これも証拠になりますけれども、そういうものは早くお願いをして保存してもらわないと、当然のことですけれど、どんどんどんどん上書きされていきますので、せっかく写っていたのに時が経過したためにもうなくなっているということが非常に多くあって、私の仕事の中でもそこで残念ということになったケースが少なくありません。煽り運転の被害を受けたということになった時には、とにかく動画、画像を証拠として、警察の捜査を要請するということにしなければいけないというのは頭に置いておく必要があるかと思います。さて、この厳しい取り締まりに道が開かれたということになるけれども、問題がないだろうかということも考えてみたいと思います。煽り運転が多く捜査の対象になるとすると、異論反論も出やすくなります。車間距離を保たなかったというふうに言われたものが、いや違うと、前の車が急に速度を落としたために結果的に車間距離が縮まっただけで、悪いのは前の車だというように主張する、例えばそういうようなケースがかなり出てくるだろうと思います。で、煽り運転の加害者というのは多く相手方が悪い、相手方がきっかけを作ったということを主張します。それからまた単なる主張ではなくて、実際詳細に調べてみるとどちらにも問題があるというケースもあります。私の仕事の経験の中でいうと、そういう場合もあります。煽り運転の成立要件といいますか、成立させる要件の中に通行妨害の目的ということがあります。通行妨害の目的でさまざまな違法行為をすることということなんですけれども、さて、この通行妨害の目的というのは、そのドライバーの内心の意図ですから、つまり胸中にある思いですから、それを客観的な状況から推定するということになる。それは容易なことではありません。通行妨害の目的というのを言葉にして口にして言う人はいませんので、やっている行動から見て、これはあなたには通行妨害の目的があったというほかないという判断をするということになるわけで、どれだけの事実があったときに通行妨害の目的を推定するかという問題が絶えず問われるということは、いかに煽り運転が法律に定められたからといってなくなるものではない、むしろその点をめぐる論議が今後多くなる可能性が高いということになります。したがって煽り運転を立件するというのは決してそう容易ではない、またそう容易であってはいけないとも言えます。慎重に判断しなければいけないという要素がどうしてもある。警察に持ち込まれるケースは増えるだろうけれども、確かな結論に到達するためには考慮しなければいけないということが少なくない。で、私自身これまで警察の捜査に不満や批判を持つ方からの相談が少なからずありました。法律ができた、イケイケどんどんでいい、そういう考え方は決して取ってはいけない。警察には慎重を期する姿勢を改めて求めたいと思います。でなお、今回の法改正の中で自転車の煽り運転も導入されたということに触れておきたいと思います。自転車にも煽り運転の規制が導入されました。3年間のうちに2回信号無視などの14項目の 違反行為を行った14歳以上のものは安全講習有料ですが、有料の安全講習を受けなければいけないということになっています。これはこれまでもそうなんですが、そこに今回の法改正で通行妨害の目的で急ブレーキをかけたり、必要にベルを鳴らしたり、逆走したりといったような交通の危険の恐れを生じさせる行為、つまり煽り運転を加えたのですね。で、この3年間のうちに2回そういうことがあると講習を受けなければいけなくなり、その講習を受けないと最高5万円の罰金を支払うことを求められる。そういう形で自転車の煽り運転を含めた違法をなるべく抑えていこうということになっています。自転車の煽り運転も最近は時々報道されますし、また自転車の道交法違反の事件や、あるいは事故があまり減ってないという、そういう実態が実はあります。交通事故の件数は相対としてはこの間年々大きく減ってきているのですけれども、自転車の事故はあまり減らない。でそのために事故の全体の中で占める比率は、自転車事故はかなり増えていることになります。そういうような状況が全体としてある中で、警察庁は自転車の煽り運転も含めて自転車の運転行為に関する規制を強化して、注意を促すというような、そういう社会的な機運を作ろうとしているのだろうと思います。まあ、自転車は交通弱者というふうに長く言われてきたですけれども、でまたそれは間違った判断ではないけれど、自転車も時に強者として歩行者を苦しめたり、あるいは自動車を運転するドライバーの恐怖の原因になったりするということもある。そういう非常に特殊な交通のツールだというふうに思います。気をつけて自転車を使うということはこの際申し上げておきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。